here. All right. Well, let's go to 2 Corinthians. We've been studying through the book of Corinthians, 2 Corinthians, and we're in chapter 11 this morning.
はい、では第2コリント人への手紙を開きください。第2コリント人への手紙の11章から今朝学んでいきます。
And last week, as you know, we didn't have any translation. You had to hear my Japanese, so that's good because now you can really appreciate Mika.
先週は通訳者がいなかったものですから皆さん私の日本語を聞かなければいけませんでしたけれども、
Because if she's not here, you're tortured with my
そのおかげでですね、こうして
pronunciation.
通訳者に感謝することができるのでよかったと思います。
Plus, I appreciate it, so I can more relaxed. Let's read verses 1 through 4.
はい、では第2コリント人への手紙11章の1節から4節を日本語でお読みします。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心を持って、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです。
So in the last section here, as we come into the end of 2 Corinthians, this last section is Paul, his defense of his apostleship.
いよいよ第2コリントも終わりに近づいてきましたけれども、この最後のところでパウロはコリントの教会の人たちに、まあ、自分の使徒としての立場について弁明をしています。
And he's in a difficult situation.
彼はまあ、苦しい状況の中にありました。
Because while he's been away from the church there at Corinth, these teachers have come in. They're really false teachers, and they're running him down. They're trying to undermine his message.
パウロがコリントから離れている時に間にそこの教会に偽教師たちがやってきて、そして、その教会の人たちにこうパウロをちょっとまあ、名声を傷つけるようなそういった働きを偽教師たちが行っていたからです。
And they were doing it that by trying to discredit Paul. They were accusing him. He's not a real apostle.
そして何をしてたかというと、彼らはこの教会の人々に対してパウロのこう評判を落とすような実は本当はパウロはっていう人は使徒ではないんだということを、まあ、教会の人たちに。
So now Paul, at the end of his letter, he says, "Bear with me, okay? I'm going to speak up now and answer for myself."
そして、いよいよこの手紙の最後でパウロは少しは私のことをこらえてくださいというふうに言っていて、これから自分自身のことをちょっと弁明する必要があるということを語り。
And in doing this, he kind of shares some personal things, and he gets sarcastic here.
そしてその弁明をする中で本当に個人的なことも彼はこれから語っていきますし、またちょっとこう皮肉を使ったことを語ります。
And so here in the first four verses he's pretty much introducing this is why I'm going to do it.
この最初の4節というのはそういう意味でその導入部分になるわけですけれども、なぜこれから私が弁明するのかというその理由、こういう理由でこういうことをしていくということを言っています。
And he wants them to know he's not just defending himself. This is not just something personal.
そしてこれは決して自分の個人的な問題でこういうことをしているというわけではないことをみんなに知ってほしいと思っていました。
Because he's concerned with them. He's concerned with their faith in Christ.
パウロはあくまでもこの教会の人たちのことを気にかけて、彼らの信仰を気にしていたからです。
The gospel is at stake here.
福音が今本当に危険にさらされている状態でした。
And he says in verse 2, I feel a divine jealousy for you.
2節のところで、神の熱心を持って あなた方のことを思っているとあります。
Now, when we think of jealousy, we're often, it's a negative characteristic.
ここで熱心と訳されていますけれども、ジェラシーという言葉が使われています。妬みという言葉ですね。でこれは妬みという言葉を聞くと大抵こう否定的なイメージを持つと思います。
Because it's often, jealousy is often selfish.
なぜならば妬みというのは、ほとんどの場合は自己中心的なものから来ます。
I mean, it's a feeling of resentment that you have for somebody that they have what you want.
自分が欲しいというも欲しいと思っているものを他の人が持っているときに対してちょっとこう腹立たしくなるということ。
But here we see something called godly jealousy, which is it's concerned about God. It's jealous for God's sake.
ここには神の熱心というふうに出てきていますけれども、神に対する妬み、神聖な妬みといいますか、こう神のことに関して妬みを覚える、熱心さを覚えるということです。
It's offended because God is not receiving what he should receive.
神が本来受けるべきものを受け取っていないというときに、こう腹立たしくなってくるということです。
And Paul sees his ministry to the church there at Corinth as one where he's trying to present them. He wants to present them to Christ as his pure bride.
パウロはこのコリントの教会に対する自分の働きの中で、このコリントの教会をキリストに対して聖純の花嫁として捧げようとしていました。
And he preached to them the pure gospel. He preached it, and they had responded in faith.
そしてパウロは彼らに本当に純粋な福音を述べ伝え、それに対して彼らもまた信仰によって応答していました。
And his desire is that they grow in Christ.And his what he's looking forward to is the day that they're presented in to Christ in heaven.
ですから、パウロがこの教会に望んでいたのは、彼らが本当にキリストにあって成長していって、そしてやがてこの天でキリストの花嫁としてキリストと出会うことをこう本当に待ち望んでほしいと願っています。
And you know, this is what really, this is what our lives are all about.
これが実は私たち の人生のすべてだと思います。
You are the bride of Christ.
皆さんはキリストの花嫁です。
He has purchased you with his own blood.
キリストはご自身の血を持ってあなたをあがなってくださいました。
And as we know, on the cross there, he gave it all. He gave everything in order that you would belong to him.
十字架の上で全てを捧げてくださいました。それはあなたがキリストのものとなるためです。
So in that sense, he's jealous for you. He wants your heart. He doesn't want anything to come between you and him.
ですからそういう意味では、キリストは本当にあなたに対しても妬みの思いを持っています。何かキリスト以外のものに心を向けるときに、本当にあなたの心を欲しいと。
And so at Corinth, what's happening? These false teachers, they are leading people away from Christ.
この偽教師たちは、ここに入り込んできていた偽教師たちは、この人々の心をキリストから離れさせようとしていました。
They're teaching a different, they have a different gospel, and it's leading people away from this sincere, pure devotion to Christ.
彼らは異なる福音を述べ伝えて、そして人々がこのキリストに対して本当に純粋に誠実に献身しようとするところから人々を引き離そうとしていました。
So this is serious. You know, this is something that he's saying, I have to respond to this.
ですからこれは本当に深刻な問題であり、パウロはこれに対して反応していかなければいけないと。
The gospel is at stake.
もう福音が本当に危険な状態です。
As well, the spiritual lives of the Corinthians are at stake here.
そしてまたコリントの教会のこの霊的な状態というのが危険にさらされています。
And it's for this reason Paul says he's going to get down. He's going to get down and take on these guys. He's going to, you know, answer directly.
そのためにパウロは今からもう本当にこの偽教師たちに対して 直接的にこう反論していこうとしています。
Now he said, I don't want to do this. You made me do this. He said, I, you know, he keeps saying, I don't want to do this. You know, he's gonna, this is something he doesn't
really...望んでこれを行っているわけではありません。私はこういうことはしたくないと何度も言っていますけれども、でもせざるを得ない状態になっているということです。
You know, the average person, the most people, they want to do it. You know, you criticize me, I'm going to get you back, you know.
多くの人は普通は自分のことを何か批判されたら、それに対して反論しようとしたがると思います。
And we get into trouble because of that.
でそれによってまあ問題を引き起こしていくわけです。
You know, there's a proverb, and this proverb, it's really wise, as all the proverbs are, but Proverbs 26:4.
知恵の言葉、箴言の中に、箴言という知恵の言葉がありますけれども、その中に、こういう箇所があります。26章の4節。
It says, answer not a fool according to his folly, lest you be like him yourself.
箴言26章4節。愚かな者にはその愚かしさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。
It's like if someone answers you and you respond in the same way, you know, they accuse you and, oh yeah, well you're a, you know, and you start to insult them. So you become like them.
もし誰かにこう批判されたりしたときに、そんなこと言うならと、もうその相手と同じレベルに立って同じように反論していくと、それはまさに相手と同じようにこう自分を低くすることになります。
Become a fool.
愚かになってしまう。
But Paul, he doesn't want to do this. Again, this is not personal. He's going to defend the gospel. And so he says, bear with me in a little foolishness.
でも、パウロは本当はですからこういうことをしたくなかったわけですけれども、でも福音のためにこれをしなければいけないということで、あえて少しばかりの愚かさをこらえていただきたいというふうに言っています。
Let's read verses 5 and 6.
5節6節。私は自分をあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちはすべての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。
So one of the criticisms that they had of Paul, they said he's not a very good speaker.
この中で彼らが二世教師たちが批判しているパウロを批判しているその一つには、パウロは話がうまくないというものがことがあります。
He brought this up in the last chapter, in chapter 10, verse 10. He said.For they say his letters are weighty and strong, but his bodily appearance is weak, and his speech is of no account.
そのことをパウロはすでに前回の章10章の10節のところで言っています。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。
When Paul responds, you know, basically saying, "Well, hey, you know, I may not be that great of a speaker, but what I have something to say."And what I have to say is life-changing.
ですからパウロはそれに対して私は確かにそんな優れた弁舌家じゃないかもしれないけれども、でも私がもたらしたこの知識というものはこれは本当に人生を変えるほどのものなのだと言っています。
And you know the most important thing is the contentWhen a person is speaking, what are they saying? Is it truth?
一番大事なのはその人が喋っている話している内容です。それが真実かどうか。
Is it something I need to hear?
自分はそれを聞く必要があることなのかどうか。
You know, there are times when people are attracted to someone who is, you know, a really dynamic presentation, and they're really fun to watch, but.What's being communicated really doesn't amount to much.
時にある人々はもう本当にダイナミックに上手にこうプレゼンテーションをして人前で人を引きつけるような話をできる人たちがいます。でも実際じゃあその話している内容はどうかというと、そんなに大したことを喋ってないという場合
があります。And there are other situations where the speakerisn't really that dynamic, you know. It's just they're not really that good at speaking, but after what they say, kind of sticks with you, and it, you know, it's helpful. It brings you closer to God.
でも逆にそんなにこの話し方が上手じゃない人であっても、その人の話したことが何かこう心にずっと残って、そしてそれがきっかけとなって自分が神のもとに近づくことができるようになるという、そういった場合もあります。
I know I had these messages given to me by a speaker who had kind of a monotone. His voice was just kind of rah, 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 you know.
私はちょっとある、メッセージを語る先生のテープをこうもらって聞いたんですけれども、その人はあまりこう抑揚がなくてですね、こう一定の高さでずっと喋っていく人です、ね。
Anyway, I started listening. It was kind of like, oh, I'm going to fall asleep. But then I started to realize his words, they stuck with me.
ですからもう聞いてるとなんか眠くなりそうだなと思ってたんですけれども、でも実はその語られている言葉というのがすごく私の心に残りました。
And even now, I really benefited. You know, it's like God had something to say through this guy.
今でもそれは残っていて、本当に私にとっては良かったなと貴重なものになりました。
Of course, there's nothing wrong with, you know, I gave those two possibilities, but there's also people who are very good at speaking who have something to say, and you know, that's good too.
いや、二つの極端な例を挙げましたけれども、もちろんですね、話し方が上手で、そしてその話す内容も深みのある内容のある話をする人というのももちろんいますし、それはそれで素晴らしいと思います。
But it's the content that's important.
でも大事なのは、ですから話しているその中身が大事であるということです。
Now Paul, actually these guys say he's not a good speaker, but if you read some of what Paul said, he's in the book of Acts, some of his men, they're very profound. He's a very good speaker actually.
でまあ、パウロはここでその話がうまくないとか言われていますけれども、でも実際は使徒の働きを見ますと、彼が実際にこの人前で話をしている演説の様子というのが記録されていますけれども、本当に素晴らしい演説家だと思います。
Okay, let's read on verses 7 through 11、
はい、では7節から11節を読みします。それともあなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に使えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私は万事につけあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。私にあるキリストの真実にかけて言います。アカヤ地方で私のこの誇りが封じられることは決してありません。なぜでしょう。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。
When we read Acts 18, there's that story of how Paul first came to Corinth and preached the gospel to them.
使徒の働きの18章を見ますと、パウロが最初にコリントのところにやってきて、そしてそこで人々に福音を伝えた話が載っています。
And when he came there, first of all, he met a couple, man and wife, named Aquila and Priscilla, and they were tent makers, and Paul himself was a tent maker, so they kind of hung out together and made tents.
彼がそのコリントに行った時に、アクラとプリスキラという夫婦に会いました。で、彼らは天幕作りをしていましたけれども、パウロも天幕作りをする人でしたので、まあ、一緒に共に働くようになりました。
And so when he wasn't in the synagogue preaching, he was, you know, earning a living, making tents. That's what he did.
ですからパウロは街道で説教をしていない時には、自分で天幕を作って生活の糧を得ていました。
So they, you know, he was able to minister to them basically free of charge. They didn't support him.
ですから、まあ、自分で自分を養うことができたので、人々に頼らずに、まあ、その人たちに福音を伝えることができています。
And ironically, these enemies of Paul that are trying to undermine him are taking that and using that against him, as if to cause them to despise him for that reason.
でも皮肉なことに、そういったパウロの取った行動を逆手にとってこの偽教師たちはパウロのことを蔑んでいたわけです。
And so he kind of speaks sarcastically here. Did I sin by offering the gospel for free?
ですからそれをまたパウロは今度は皮肉ってですね、私はあなた方にただで福音を伝えたことは罪だったのでしょうかと言っています。
In those days, in Corinth, which was part of the old Greece, they were really into orators. That's kind of what they did for entertainment. They'd go watch a guy speak.
当時の文化では、コリントというのはギリシャにありましたけれども、ギリシャの文化では本当に人々がこう演説をすることでみんなが夢中になっていましたので、多くの人たちがそういった雄弁に話す、そしてまたそれを聞くということが流行っていました。
And a good orator would charge. He could get a lot of money, kind of like.
そして優れた雄弁家になると本当に人からこうお金を取ってそして話をして人に聞いてもらうということをしていました。
ですから、
ただでお金を取らずに話すということはある意味で素人というふうに見なされていました。
But Paul wasn't into this worldlyway of thinking.
でもパウロはそのような予的な考え方にこうハマっていたわけではありません。
And he exposes it here. He kind of turns everything around in this chapter.
むしろ逆にこの章で彼はそういったことをこう明るみに出して全く逆のことを言おうとしています。
He uses the word boast. You know, he's careful to do that, which is.Something associated with pride.
彼はここで誇りという言葉を使っていますけれども、これはプライドと関わってくる言葉です。
But he boasts about humbling himself.
そして、
he boasts about humbling himself.
でも彼は自分をこうへりくだらさることを誇っています。
And he boasts about offering the gospel for free.
そしてまた福音をただで述べ伝えたことに対しても誇りを持っています。
And he's going to boast about his weaknesses.
彼の弱さを誇っています。
It's like a paradox. And he's doing this. He's flushing out this.Attitude of pride by challenging it directly.
実はこれは皮肉であって彼はそのようなことをすることによってこの彼らの偽教師たちのプライドを逆手にとって、直接それにチャレンジするような方法で彼らのプライドを明るみにしているわけです。
You know, pride is something that's really bad.
プライドというのは本当に悪いものです。
Pride is something God hates.
神が嫌われるものです。
You know, Proverbs, going back to Proverbs, Proverbs 6:16, there's a list there of things that God hates. There's a list of seven things that God hates. And right there, the six things that God hates, well, then he goes to seven. And right there at the top of the list, the first thingverse 17 says, "Haughty eyes," or that's kind of like a proud look, you know, looking down on people.
箴言の6章の16節のところには、主の憎むものが6つある、いや主ご自身が忌み嫌うものが7つあると言って、その後にそのリストが出てくるわけですけれども、その7つのリストの最初のところに17節ですが、高ぶる目とあります。
Pride tries to lift itself up. Pride lifts a person up.When we're proud, we try to lift ourselves up by putting another person down.
プライドというのは他の人を自分より下げることによって見下すことによって自分自身を高めようとすることです。
You know, this is the opposite of the way Jesus lived.
それはイエスの生き方とは全く逆のことです。私たちの生ける目的というのはイエスのように似たものとなっていくということです。
And there's a verse I just want to look in for a moment in the second chapter of Philippians, if you could open there and just read verses 3 through 8.
ちょっとですね、ピリピ人への手紙の2章をお開きください。ピリピ人への手紙2章の3節から8節です。
We'll read it in Japanese. So it's Philippians chapter 2 verses 3 through 8.
ピリピ人への手紙の2章の3節から8節を読みします。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
So we're to look to Jesus. He's our example when he lived on this earth.
私たちはイエスを模範とするべきです。この方がこの地上で歩まれたその姿を模範とします。
And here is Jesus. He is higher than every other person. He's the Son of God.
そしてその方こそが今やすべてのものの上に高く上げられている方です。この方は神の子です。
And yet he cared about people. He didn't. He served people.
でもその方が人々のこと、人のことを本当に気にかけてくださって、そして人々に仕えてくださいました。
Even to the point where he died in their place.
もうその人たちのために身代わりとなって十字架につくほどまで捧げてくださいました。
The goal of our life is to be like Jesus.
ですから私たちの生きる目的はこのイエスのようになっていくということです。
And Paul, when you look at the Apostle Paul, he looks this example of his life. He looks like Jesus.
そしてパウロのこの生き方を見るときに、彼は本当にこのイエスのように彼自身もまた生きていたことがわかります。
Here he has given his life for the sake of these Corinthians who are despising him. Who, not all of them, but the,He's facing people that despise him, who are rejecting him, and yet he's giving his life. That looks like Jesus.
パウロはここでもう本当に自分自身の命をすらこのコリントの教会に捧げようとしていますけれども、教会のコリントの教会の多くの人たちが、すべてとは言いませんけれども、多くの人がパウロのことを蔑んでいました。にもかかわらず彼らに対してもう本当に命を捧げて。No.
That's how Jesus was toward me. You know, I was, you know, he loved me in spite of my rejection and resisting.
それこそがイエスが私自身に示してくださったことだと思います。私がまだ本当にイエスのことを拒んで蔑んでいた時に私のことを愛してくださいました。
And in fact, that's true for all of us.
今それは実際私たち全てのものに同じことが言えると
思います。 Okay. Let's move on. Let's go 12 through 15.
12節から15節を読みします。しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちからその機会を断ち切ってしまうためです。こういう者たちは偽使徒であり人を欺く働き人であってキリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。
Back in verse 5 he called them super apostles.
5節のところに戻りますけれども、パウロはこの人たちのことを大使徒たちと呼んでいます。
Super. They use the super cento or the anyway. But here he calls them false apostles who are disguising themselves as apostles of Christ.
このパウロはここでパウロのことを蔑んでいるそのような偽使徒たちのことをキリストの使徒として、大使徒というふうにあえて呼んでいるわけです、ね。
And Jesus, you know, Jesus talked about false prophets, remember?
イエスご自身が偽預言者のことについて語っておられます。
There in Matthew chapter 7, 15 and 16, Jesus said, "Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits."
マタイの福音書の7章のところ15節16節で、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。
You know, the truth is there have always been false prophets in the church.
実際教会の中には常にこの偽預言者たちがいました。
They were there during the time of Paul, and they're there, they're here during our time too.
パウロの時代にもいましたし、今現在の私たちの時代にもいます。
We're not to be freaked out about it. I mean, we're not to be, you know, just paranoid and just accusing this or that person.
でも私たちはそのことを恐れる必要もないですし、現実逃避しなくてもいいですし、それによってこうちょっと心配しすぎるということも必要ありません。
But we're not to be naive.
でも同時に私たちは純粋すぎてそれに騙されないようにしていなければいけません。
And so Jesus said, "You're going to recognize them by their fruits."
イエスは彼らの行いというのはその身によって見分けることができると言われました。
And then he called them wolves, you know, in sheep's clothing. Well, wolves, you know, sheep eat grass, but wolves eat sheep.
そして彼らをまあ狼と呼んでいますけれども、羊は草を食べますけれども、狼はその羊を食べます。
And you know, his concern is for himself, the wolf.
そしてその狼はまあ自分のことしか考えていないということになります。
But in verse 14, there's an interesting verse. He said, "Even Satan disguises himself as an angel of light."
14節にはちょっと面白いことが書かれています。サタンさえ光の御使いに変装するとあります。
When Satan comes to us, it's not in the form of some grotesque creature, you know, with horns or something like that. Like those, what do they call those?Oni men, those masks, you know, he doesn't come like that.
Satan というのは私たちのところに来るときに、なんかもう本当におどろおどろしいような気持ち悪い様相で、なんかこう角かなんかが生えているような、そういった姿で来るわけではありません。なんか鬼の面のような感じですね。
Paul says he says he disguises himself as an angel of light.
ここでパウロは彼らは光の御使いに変装すると言っています。
And he wants to be attractive so that you will believe his lies.
サタンはこう魅力的に見えるようにしたいわけですね。そうすれば人々が自分のことを信じてくれるからです。
And so his servant, you know, he'll use people that appear to be light, you know.
ですからこう人を使ってなんとかこう光を装おうとします。
Many years ago, I lived in Seattle.
何年も前に私はシアトルに住んでいました。
And I lived in this neighborhood which was well known for being a New Age neighborhood, just full of New Age believers. I don't know if you know New Age here.
私が住んでた地域というのはニューエイジという、まあ、宗教の一つですけれども、そういったニューエイジの人たちがたくさん住んでいる地域にいました。
I lived in Wallingford, if anybody's familiar with that. But we used to get this. They used to actually deliver a newspaper. They had a New Age newspaper. They would put in our mailbox. Everybody got a free copy.
で、彼らはニューエイジの 新聞を作っていて、でもただでこういっぱい配っていました。
And there were lots of New Age shops around.
まあ、あのニューエイジのお店もたくさんその町にありました。
I don't know if you've seen one, but they're always full of kind of crystals and light is a big thing. You know, it's they're always the books. They're always talking about light and things like this.
そしてお店には必ずですね、あのクリスタルだとか、あの光に関わるものがたくさん置いてありました。
But you know, the roots of that is not light. It's very devilish.
でも、あの実はその根底にあるものは光ではなくて本当に悪魔的なものです。
About that time, that there was a big thing where they were channeling people just on TV channeling spirits. They would be talking as if some spirit guide was talking through them.
当時はあのもう本当にこの霊の更新みたいなものがすごく流行っていて、テレビでもよくですね、人が出てきてはあの何かの霊と更新すると言って。あの
Usually it was some Indian accent for some reason. I don't know, some...
なんかよくインディアンのアクセントでなんかこう喋ったりとかよくやってました。
But I remember before I became a Christian, when I was searching, I was trying to find out what, you know, about life, how to live life. I had gotten a hold of this self-help book that was very popular, pop psychology book, and I'd...
で、あの、私は実はクリスチャンになる前に、こうなぜ生きるのかとか何のために自分は生きているのかとかそういったことをこう考えて探求していたので、まあ、そういった本をあのいくつか探して読んでいました。
である、あの、まあ、
有名な作者が書いた本があって、まあ、今でももしかしたら未だに有名な人かもしれませんけれども。
But here I was living in Seattle and I'm a Christian and but I startedjust looking at this New Age newspaper, and I go, oh, I know that guy, and he had an article in there.
で、まあ、それはクリスチャンになる前のことですけれども、で、クリスチャンになった後、このシアトルに住んでいるときに、そのニューエイジの、あの、新聞を、あの、手にして、それを、まあ、ちょっと見てたんですけれども、そしたらその中に、ある記事の中に、その昔自分が読んだ、あの、人の作者のことが書かれていました。
And I started reading it, and he starts describingthe spirit guide, the name of his spirit guide, and he starts talking. I'm going, whoa.
で、そこに、まあ、あ、私この人知ってるなと思って読んでいくと、まあ、あの、彼がそう霊的な、こう、なんて言うんでしょうね、導き手というか、で、いろんな名前が付けられていて、まあ、いろんなことが書かれていて、びっくりしました。
The spirit guide is like a voice they hear. It's a spirit.
なんかこう、いろいろ、あの、
It's an evil spirit is what it is.
いろんな霊の声が聞けるというようなことですね。
But I shuddered when I read this, because I'm a Christian now, and I'm shuddering. I'm going, I was influenced by this guy. And I had no idea what was behind him.
それを読んだときに本当にあのもう身震いしました。あ、自分は知らなかったとはいえ、こういう影響を過去に受けていたんだと。
There are a lot. It's an angel. Satan disguises himself as an angel of light.
本当にこの悪魔は光の御使いにを装って現れてきます。
Just because someone calls themselves a Christian or talks about God or Jesus, it doesn't necessarily mean they're a Christian.
ある人が自分はクリスチャンだと言ったからといって、もしくは神のことについて、イエスのことについて語っているからといって、必ずしもその人がクリスチャンであるというとは限りません。
In verse 4, he says, if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed,
4節でパウロは、私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたりと。そういうことをする人たちがいると言っています。
You know, the Mormons talk about Jesus.
モルモン教の人はイエスのことを語ります。
They name it, their church is named after him.
教会もその、あの、キリストの名前を取って教会名をつけていたりします。
But when you look into it, it's not the same Jesus. It's another Jesus. It's not the Jesus of the Bible.
でも、よく聞くとその彼らが語るイエスというのはこの聖書のイエスとは異なることがわかります。
Brother of Satan, they have this bizarre theory about their Jesus, and it's not at all the Jesus of the Bible.
悪魔の兄弟としてのイエスだったり、なんかまあ、いろんなちょっと変わったイエスであって、聖書に出てくるこのイエスとは違うものです。
You know, up here in, well, it's up here. They're all over the place. Happy Science. If you check into Happy Science,
幸福の科学っていうのもいろんなところにありますね。
I'm so happy. No, he's, and it's he. They talk about Jesus. He talks about Jesus.
で、幸福の科学もまたイエスのことを語っています。
It's a different Jesus. It's another. It's what Paul's talking about. If somebody comes to you proclaiming another Jesus, don't believe them.
でもそれは完全に異なるイエスであって、このパウロが言うように別のキリストを、別のイエスを述べ伝えている人たちのことを注意するようにと。
But many people are deceived by these cults, and the reason is because they look, they seem they're full of light and.
でも多くの人たちが実はこういった異端と呼ばれるものに騙されています。それはなぜかというと、そこに本当に光が溢れているように見えるからです。彼らが幸せそうに見えるからです。
Let's read on verses 16 through 21.
16節から21節の前半までお読みします。繰り返して言いますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかしもしそう思うなら、私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。これから話すことは主によって話すのではなく、愚か者としてする思い切った自慢話です。多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにします。あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。事実、あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんか。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。
So it seems like what these guys, what we can kind of read between the lines, these false teachers have been treating them harshly, even slapping their faces.
ちょっとこの行間を読む必要がありますけれども、この偽教師たちというのは教会に入り込んできて、非常にこう厳しく教会の人たちに接していたということが分かります。顔を叩いたりですね。で、それに対して教会の人たちは応答していました。
You know, they came into the church, they lived off the church, they took money from the church, they acted arrogantly, they treated people harshly, and the people just ate it up.
彼らが教会にやってきて、そして教会の人々からなんて言うんでしょう、の捧げ物で生活をし、そしてまた本当に傲慢に振る舞って威張っていて、人々を厳しく残酷に扱っていました。でもそれに対して教会の人たちは本当にそれを喜んで受け入れていました。
And in verse 21, he's kind of sarcastic. He says, "To my shame, I must say, we were too weak for that."
で、21節でパウロはもう言うのも恥ずかしいことですが、私たちはそういう点に対して実は弱すぎたということを言っています。
And you know, some people are like this sometimes. Sometimes people are really impressed by arrogance.
時に人はちょっとこう高慢な人というか、横柄な人に対してなんか感銘を受ける時があります。
You know, some guy could come in and they and acting really and they think, oh, this guy is heavy.
何かこう本当に威張った態度を取っている人を見た時に、ああ、なんかこの人重みがあるなと。
And then people have the tendency, sometimes people have a tendency to despise somebody like Paul, who came in humility and shared the truth.
そして逆に、このパウロのようにですね、へりくだって人々の前に来るような人たちに対しては、むしろこう蔑むようなことをしてしまうことがあります。
But you know, they despised Jesus in the same way. When Jesus came, there were many that just kind of scoffed. Who's this guy? Isn't he the carpenter's kid?
同じように人々はイエスのことも蔑んでいました。彼がイエスが来られた時に、この人大工の息子なんじゃないのかと、本当に軽々しくイエスのことを扱っていました。
You know, even today, people sometimes respond to the grace and kindness of Jesus by despising him.
今日でも人々はよくですね、イエスのこの恵みとか優しさというものに対してイエスを蔑むということで応答している人たちがいます。
He offers this free gift of salvation. It's by grace. It's been purchased for you. And sometimes people respond by acting as if it's of little value.
そして恵みによって本当にただで私たちに救いというものを提供してくださっているにもかかわらず、それを人々は本当に大した価値のないものというふうに、その救いを価値のないものというふうに扱ってしまうことがあります。
And if somebody came harshly with a harsh message, you know, if God won't accept you and you need to do this, you need to do that, and at the same time people would, yeah, okay, I'll, you know, and they would respond to it.
そして逆にある人がもう本当に厳しい態度で厳しいメッセージを持ってきて、そして神に受け入れられたかったら、これをしなきゃいけない、あれをしなきゃいけないと言われると、ああそうか、なるほどと言ってそれを受け入れてしまう。
This really had to be hard for Paul. He loves these people, and yet these guys came in and are abusing them. You know, it just would be really hard for Paul.I would think.
パウロにとってはもう本当に苦しい状態だったと思います。彼はコリントの教会のことを本当に愛していたにもかかわらず、そこに偽教師たちがやってきて、そしてこの教会の人たちを本当にいじめてるというか、こう厳しく扱っている姿を見て本当に胸を痛めていたと思います。
You know, it's like if someone you lovedis being abused by someone. You know, I have a daughter, and someday I'm hoping, you know, I pray almost every day, God provide her with a husband who will care for her, love her.
本当に愛する人が何か誰かにこう痛い目に遭わされるというのは本当に辛いことだと思います。私には娘がいますけれども、もう本当に毎日のように祈っています。彼女のことを愛して大切に思ってくれる人を夫として与えてほしいと常に祈っています。
And I can't imagine if someone was abusing her or taking advantage, you know, it would just be so hard. It would just tear up your heart.
ですから、もし彼女のことをなんかこう暴力を振るうような、もしくはいじめるような人がいたら、もう私の心はもう本当に辛くて。
And that's, I think, how Paul feels toward these people, these Corinthians.
それが今ここでパウロがこのコリントの教会の人たちに対して抱いている思いだと思います。
All right, let's finish up. Let's read 21 through
33. はい。21節後半から33節までお読みします。しかし、人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。 もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。主イエス・キリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知です。ダマスコではアレタ王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓からカゴで吊り下ろされ、彼の手を逃れました。
I don't know if I would have liked to go on a missionary trip with Paul, you know.
私はパウロと一緒に宣教旅行をしたいかなと思うとちょっとわからないですね。
I would like to be on the same ship that he's going. Maybe I'd say, well.
同じ船に乗りたいかなと思う。
But he describes his sufferings for the sake of the gospel.
彼はここでこの福音のために苦しんだその苦しみについて書いています。
He was imprisoned. He was beaten.
牢に入れられ、また鞭で打たれ。
He said he received these 39 lashes from the Jews five times.
ここで39の鞭をユダヤ人から39の鞭を5度受けたとあります。
You know, he always went to the synagogue first. That was the first place he did to go to share the gospel. And sometimes they did not respond well, and he would get this beating.
パウルは常にまず最初にユダヤ人の街道に行って、そこで述べ伝えるということをしていましたので、していました。でも中にはこうユダヤ人から受け入れてもらえなくて、そしてこうやって鞭を打たれることも何度かあったわけです。
By the way, the reason they did it 39 lashes was because of a law in Deuteronomy 25:3 that said 40 was the maximum number of lashes that you could give somebody.
でここで39の鞭とありますけれども、これは、申命記の25章の3節のところで鞭を打つときには40を超えてはいけないというそういった立法がありました。
So they stopped at 39 just in case they made a mistake and they didn't want to, you know, maybe they miscounted and they didn't want to, if they didn't want to break the law.
ですからここで彼らはまあ39でやめていたわけですね。もしかして間違えて数を1個間違えて数えてしまったかもしれない。40を超えてしまうと法を破ることになりますから、それを避けるために39にしています。もしくはまあ憐れみだったのかちょっと分かりません。
By the way, you know, just a little side point. When Jesus was flogged, some people get this confused. This was, Jesus didn't receiveYou know, when you see the movie or Jesus gets before his crucifixion, that was not the same one. That was a Roman flogging.
ちょっと覚えていただきたいのは、イエスが受けられた鞭打ちというのは、これはこのユダヤ人の鞭ではありませんでした。ローマ人から受けた鞭ですので、鞭打ちですので、この39というのとは違います。
It's just a little side point. But what?Much of what is recorded in the books of Acts isn't even put. Much of what he said here isn't even recorded in the book of Acts.
でまあここでパウロがいろいろな苦労について語っていますけれども、この ほとんどは使徒の働きの中には実は記録されていません。
We don't see, you know, the shipwrecks. The big shipwreck that's recorded there hasn't even happened yet as he's writing this.
難戦したことが3度ありというふうにもありますけれども、まだその使徒の働きの中ではそういったことは書かれていません。
But he really suffered for the gospel.
でも本当に彼はこの福音のために苦しみました。
In fact, all of the 12 apostles suffered for the gospel. Well, they all suffered.Even John suffered.
Okay. 十二使徒たち、実は十二使徒たちみんなこの福音のために苦しみを受けました。
Yeah, all died as martyrs except for one, John.
そして一人を除いては、ヨハネを除いては、みんな殉教死を遂げました。
But this, what this does, it gives testimony of the validity of the gospel, of their message.
でもこの苦しみというのが実はこの福音の本当に確かさというものを証ししていると思います。
Why would anyone endure such suffering for a lie? If what they're saying wasn't true, they wouldn't endure it.
もしその語られている福音が 真理ではないとしたら、真実ではないとしたら、なぜそれのためにそこまで苦しむ必要があるのでしょうか。
And Jesus told the disciples that followed him, "You will suffer for my sake."
イエスご自身もまた弟子たちに、あなた方は私の名のゆえに苦しむことになるということを言われました。
And you know, Paul, when he was converted, remember the Lord said to Ananias, "I'm going to show him things that he must suffer for me."
またパウロが改心した時にも、主がアナニアを通して彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを示すつもりだと言われました。
So, you know, these guys wanted to be apostles. They wanted to, you know, when you think about it, okay, do you still want to be an apostle? This is part of it, to suffer.
ですからこの使徒になるというか使徒であるということはこの苦しみも一緒に伴うということです。
But what Paul's suffering does for me, it makes his writing so much more valid.
でもこのパウロが苦しんだということが、実はこのパウロが書いた書物を本当にその確実性というものを表しているんじゃないかなと思います。
It makes it so much more real.
本当により現実的なものになっていると思います。
When he writes in Romans, I consider the sufferings of this present age, they're not even worth comparing.To the glory that will, he knows much more about suffering than I do.
パウロは本当に苦しみというものを自分自身で経験していて、そしてその苦しんでいるにもかかわらず、その中でそれよりも天にあるものに比べたら、これは今の苦しみは取るに足りないものであるということができました。
When he talks about rejoicing.In suffering, tribulation, he writes Philippians, this book that gives so much joy from prison. It's real.
本当に牢の中からこのピリピ人への手紙を書いて、彼はその中で喜びというものを本当に手にある希望というものを書いていますけれども、そうやって苦しみの中から書いているものであるだけにより確かなものだと言えることができます。
It's not like he got a, you know, he went and took a.His laptop over out to Karuizawa or some nice place, and just okay, I'm gonna write a letter and think about God and give some inspiring thoughts about.
決してですね、こうラップトップを持ってなんか軽井沢かなんかこう秘書室のような綺麗なところに行って、そこでじゃあちょっと手紙でも書こうかな、神様のことを思って書こうかなと、そうやって書いたものではありません。
But he wrote from these experiences. But what it makes it, it's like.His suffering provides like it's like a dark canvas where the light just shines brighter, and you think the gospel is real.
本当に彼自身がこのような苦しみを経験して、もう真っ暗なキャンバスにそこにこう光が書かれているように、彼はその中で福音を語って、それだけの力があるということ
です。The love of Jesus is more powerful than anything on earth.
キリストのイエスの愛こそが他のどんなものよりも力があるものです。
I was reading a book recently by this lady. She was in a Muslim country, and she came to Christ. She was a Muslim, and she came to Christ, and she faced tremendous persecution.
あるイスラム教国の女性で、クリスチャンになった人の書いた本をちょっと最近読んだんですけれども、もちろんイスラム教国ですから、あらゆる迫害を彼女は経験しています。
You know, she was rejected by her family for a time, and she, you know, the church she was in was bombed, and she was injured, and
もう家族からは拒まれて、そして彼女が通っていた教会はなんかこう爆発が仕掛けられて、彼女自身も負傷しました。
But what comes through is that she just loved Jesus. She talked about Jesus and how much she loved to be. And it was like, because of who she was, because of her experiences, her words were just that much more powerful.
でも本当に彼女はそれでもイエスのことを本当に愛していて、そのクリスチャンであるということに喜びを持っていました。で、そういったその苦しみを経験している彼女から出てくる言葉だからこそ、本当にそこに力が あります。
And I think as I'm reading it, my heart is strengthened, is stirred, is like, yeah, the gospel is powerful.
そしてそれを読んでいた私も本当に心がこう動かされて、本当に福音には力があるんだなということを思いました。
The gospel is real.
福音は本当に本物です。
And so next week he'll get into chapter 12 and he's going to talk about how God uses his weaknesses. You know, he's boasting about his weaknesses and he talks about how God uses his weaknesses and displays his strength in Paul's weakness.
来週はパウロがさらに今度は神がいかにパウロの弱さというものを用いてくださっているか。神がその彼の弱さを用いて働かれるということについて語っています。
Powerful chapter.
本当に力強い箇所です。
And it's really help. It really helps us and it gives us perspective as we face our challenges.
そして私たちもまたいろいろなチャレンジを受けるときに本当に正しい視点から捉えることができるようになる、そういった箇所だと思います。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for the gospel.
主よ、この福音をありがとうございます。
Thank you, Lord, for coming to us, for reaching out to us.
私たちのもとに主が来てくださって、私たちに触れてくださったことをありがとうございます。
For giving us new life.
そして新しい命を与えてくださったことをありがとうございます。
And Lord, help us to walk like Jesus.
主どうぞ私たちがイエス様のように歩むことができるように助けてください。
Not being intimidated, not worrying or being fearful about what this world can do to us, but having that love that just overpowers this world.
この世が私たちに対して仕掛けてくることに本当に脅かされたり心配したり恐れたりするのではなく、あなたがあなたの愛によってそれに打ち勝つことができますように。
Thank you for the Apostle Paul. Thank you for his example.
使徒パウロをありがとうございます。彼のその模範を感謝します。
And may it strengthen us and help us to, with our walk with you.
どうか私たちがあなたと共に歩むその歩みの助けとなりますように。
And glorify yourself through our lives, Lord.
そしてどうぞ私たちの人生を通して主のご栄光を表してください。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。